さあ、今日のディープダイブを始めましょう。もしあなたが愛犬との関係でちょっと悩んでいるなら、今日の話は特に心に響くかもしれません。
ええ。
散歩中に吠えちゃったり、まあ家での噛み癖とか、ついついどうしてうちの子だけとか、私の育て方が悪いのかなって自分を責めてしまうことありますよね。
ありますね。ええ。
今回深掘りするのは、そんな悩みに応える魔法の対話術と題された資料なんです。ここでのミッションは、この資料が提唱する従来のしつけとは、こう一線を画すアプローチの本質、これを探っていこうと思います。
はい。この資料の、まあ一番の核心なんですけど、問題行動の原因は、しつけの技術が足りないからじゃないと。
ほう。技術じゃない。
ええ。犬との心のつながり方に問題があるんだっていう視点なんですよね。つまり、犬を飼えようとする前に、まず飼い主さんの関わり方を変える必要がある、と、そういうことを説いているんです。
なるほど。ではそこを詳しく見ていきましょうか。多くのしつけ教材がうまくいかない理由として、この資料は内容の難しさと、あと孤独感を挙げてるんですよね。
ああ、孤独感。わかります。一人で抱え込んじゃいますからね。
そうなんです。で、その対策として提案されてるのが、専門用語を一切使わない対話型動画っていう形式で。
対話型ですか？
はい。カリスマトレーナーとの会話を聞くだけで、なんていうか友人に相談してるような感覚で、しつけの本質が自然にわかると歌っています。
なるほど。学習の心理的なハードルをぐっと下げてるわけですね。そこは興味深いです。
ええ。実際に、福井県のとも子様っていう方の体験談があって、自分に話しかけられているようで、すっと理解できた。これなら私にもできるって思えた。
ああ、それは大きいですね。自信を失っている飼い主さんの心に、まず寄り添うっていう設計思想が見えますね。
では、その具体的な中身ですが、特に面白いのが、表面的なお座りとか待てじゃなくて、
はい。
恐怖とか興奮が原因の噛み癖とか無駄吠え、こういう根深い問題に特化してるんですよ。
ほう、問題行動に特化。
ええ。講師の方も、噛み癖とか問題行動専門のベテランで、なぜ噛むのかっていう犬の心理をも徹底的に掘り下げていくと。
なるほど。それは理にかなってますね。力とか恐怖で行動を無理に抑え込むんじゃなくて、信頼関係をもう一度ちゃんと作ろうっていう。
まさに。
だからこそ資料が主張するように、トラウマを抱えた保護犬とか、自我が強い成犬にも効果が期待できるっていうロジックにつながるわけですね。
そうなんです。東京都の優子様のエピソードがまさにそれで、心を開かなかった保護犬が初めて甘えてきてくれたって。
それは嬉しいでしょうね。まさに心が通じる喜びですね。
あと、現代の飼い主さんの事情にもちゃんと配慮されてるんですよ。教室に通う時間がないっていうあなたにも、と。
ああ、時間的な制約。
はい。スマホ一つで通勤中とか家事の合間に見られるオンライン動画形式で、さらに家族全員で見ることでしつけの方針がぶれなくなるっていう2点も挙げてます。
それはすごく重要なポイントですね。
ええ。
犬の混乱って大体は家族内での接し方がバラバラなことから生まれますから、熊本県のアキラ様の体験談にもありましたね。家族全員が同じ正解を共有することで犬が安心したと。
そうそう、それです。
ええ。犬は安心するし、結果として問題行動も改善されやすくなる。これは非常に論理的です。
さて今日の話をまとめますと、この資料が一貫して伝えているのは、今まで何をしてもダメだったのはあなたのせいじゃないかもしれないっていう、まあ、優しいメッセージですよね。
そうですね。
大切なのは、技術に偏ったしつけから信頼関係を重視するアプローチに切り替えること。犬の気持ちを知ることで私自身の対応が変わったっていう声がその確信を表してるなと。
結論として、この資料は犬が変わるのを待つんじゃなくて、まず、あなたが魔法の接し方を知るだけでいいんですよ、と締めくくっています。
ええ。
飼い主の役割を、犬を訓練する調教師から、心を理解しようとする対話のパートナーへ、まあ、再定義しているわけですね。
パートナー、いい言葉ですね。
ええ。最後に、あなたに一つ問いを投げかけてみたいと思います。この資料では、魔法の対話術という言葉が使われていますが、その魔法は、何か特別なテクニックの中に存在するんでしょうか？それとも、飼い主が初めて本気で愛犬の声に耳を傾けようと決意した、その瞬間にこそ宿るものなのでしょうか？